帰らない命、 MF 塗装工、20代。私はこれまで交通違反をして違反切符を切られても反省するのはその時だけで、次の日には何もなかったかのように車を運転していました。そのような交通ルールに対する甘い考えを持っていたからこそ、悪質極まりない事故を起こしてしまいました。その日は会社全体の食事会でした。給料日は会社全体で食事をすると決まっているので、仕事を終えた私は午後7時ごろ食事会をするお好み焼き屋に入りました。食事もお酒も進み、2軒目に居酒屋に行き、3軒目にも行きました。何杯飲んだか覚えていませんが、だいぶお酒を飲んでいたと思います。朝方4時ごろになり、そろそろ解散することになりました。実はその日、私はお好み焼き屋まで車で来ていました。そして少しの距離だから大丈夫と決めつけ、会社の仲間2人を乗せて車を発進させました。2人をそれぞれの自宅に送った後、私も自宅に帰ろうと車を発進させました。しかし仕事を終え、酒も飲み、前日からほぼ24時間起きていた私に眠気が襲ってきました。早く帰ろうと片側2車線の見通しの良い幹線道路を時速 90km 近いスピードで、しかもシートベルトを着用せず走行していました。運転の途中、飲食代でいくら使ったか気になり、ルームランプをつけ財布の中身を確認しながら走行していました。そして交差点に差し掛かり、ふと前を見ると、青いジャンパーを着た人が急に目の前に現れました。びっくりして慌ててハンドルを左に切りましたが間に合わず、車の右側に衝突してドンという鈍い音がしました。なんとか車の体勢を整え、運転席側のミラーを見たところ、ミラーがありませんでした。すぐに人を跳ねたと分かりましたが、飲酒運転がバレると思い、その場から逃走してしまいました。その後、被害者のことが気になり、一旦は事故現場に戻りましたが、救急車が到着しているのを確認すると、自首することなく自宅に戻りました。自宅に戻ってからも心臓が飛び出しそうなくらい焦っていましたが、仕事の疲れとアルコールの影響もあったことから眠ってしまいました。事故を起こしたのが朝の4時半ごろ、眠りについたのが1時間後の5時半ごろ、そしてその日の午後4時ごろに刑事さんが自宅に来られ、任意同行の後に逮捕されました。逮捕後、刑事さんから被害者の方が亡くなられたと告げられた時には頭が真っ白になりました。弁護士を通して謝罪の手紙を出させていただいたのですが、読んではもらえませんでした。公判が始まり、その時に初めて被害者のご遺族とお会いしました。被害者の娘さんの父を返してくださいという言葉を今でも忘れることができません。そして過失運転致死、道路交通法違反の罪で懲役4年の判決を言い渡され、市原刑務所に服役することになりました。事故を起こしてご遺族の心に癒えることのない大きな傷をつけてしまいました。また家族、友人、会社など私の周りの人たちにも罪を犯したことでご迷惑と心配をかけてしまいました。出所後はご遺族に直接謝罪させていただけるよう弁護士を通じて手紙を出したいと思っています。 しかし私が謝罪をしたくても、ご遺族は私に来てほしくないと思っているかもしれません。これからはご遺族の気持ちを最優先に考えた上で償いを行っていきたいと思っています。そして服役中はもとより、刑期が満了してからも自分に償いとして何ができるのかを模索しながら生きていきます。